はい、こんにちは。タコラジ第14回の放送になります。私、鍋と申します。よろしくお願いします。この番組はですね、私、おっさんゲーマーである鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。お暇な時に聞き流していただけるとありがたいと思います。さて、最近なんですけれども、相変わらずダークソウルをですね、プレイしていたんですけども、本日、ついにクリアいたしまして。いや、長かったですね。また今回も1ヶ月かかっちゃいましたね。デモンズソウルの時もですね、1ヶ月かかったんですけども、今回も今日が10月の21日ですから、確か9月の22日とかそのぐらいじゃなかったでしたっけね、発売日。確かそうでしたよね。だちょうど1ヶ月かかっちゃいました。実際ですね、2日ぐらい前にラストダンジョン、もうほんとラスボスのと、エリアまで来てたんですけども、ちょっと2日ばかりプレイできませんで、で、今日、ちょろちょろっとプレイしててですね、なんかクリアしちゃうのももったいないなと思いながら、武器を強化したりね、レベル上げたりなんかして、ちょっとボスの様子を見に行ってみて、で、まあ、2、3回死に、これは倒せないかなと思ってたらですね、ちょうどそこに、白ファントムさんのサインが出てまして、ちょっとこれ力借りちゃおうかなと思って力を借りてクリアしてしまいましたので正確に言えばですねデモンズの時のように自力でクリアしたわけじゃないんですけどもまあそれでもですね嬉しいですねボス前までは行けたということで確かレベルが86のプレイ時間が71時間。まあ毎日会社から帰ってきてですね嫁さんがお風呂入ってる間に、ちょいちょいっとプレイして、嫁さんが寝てからまたちょっとプレイしてを毎日繰り返してですね、なんとかここまで来ましたけども。まあ、デモンズ以上にしんどかったですよ。なかなか。でもね、最後の方はやっぱりちょっと武器が充実してきたらですね、与えられるダメージがかなり増えてきたので、そうなるとね、やっぱり、盾で受けて、がっちりガードして、隙を見て攻撃しての繰り返しでね、結構、大抵の分、雑魚にはね、苦労しなくなりまして、最後の方の黒騎士みたいなね、やつなんかでも、もう余裕で倒せるようになってたんで、まあまあ、ただね、ボスはね、ラスボスはちょっと、私、プレイスタイルがですね、完全に重装備で、相手の攻撃を受けて、そんで反撃するっていう感じでやってたので、ちょっとね、ラスボスがきつかったですね、やっぱりね。一人じゃちょっとね、無理そうだったんで、シロファンさんのおかげで、クリアできました。本当に感謝しております。嬉しくてですね、クリアした後にありがとうございましたの、メールもしちゃいましたけども。そんなわけで、なんかエンディングが終わったらあっさり2周目がそのまま始まったもんですから、ちょろっとプレイしてみたんですけども、やっぱり2周目は多少難易度が上がるというか、敵のヒットポイントと攻撃力が上がるっていうのが、確かデモンズの時と同じはずなんですけども、でもやっぱりね、最初の方は楽ですね。さすがにボス前まで行ってますから、いくら敵が強くなってるとはいえ、最初の方の敵はやっぱ弱いので、ちょろっと1時間半ぐらいですかね、やっただけで、二個目の鐘のね、方に向かう感じだったんですけども。で、地下のね、鈍色のドラゴンっていうところで今詰まっております。なかなか、二周目のボスも強くなってきましたよ。一撃でね、即死っていうのがだんだん増えてきまして。最初は橋の上の火を吐く何でしたっけ、ドラゴン、ヘルカイト？あいつの火でもね、一撃で焼かれてましたからね。確か一周目の時はね、あれま、もろに食らっても、三分の一から四分の一ぐらいしか減んなかったんですけど、今はね、同じ装備で行くと、思いっきり一撃で死ぬので、非耐性をがっつり上げてから、チャレンジしたんですが、それでもやっぱね、二発耐えられないので、死んでしまいますね。そんな感じでね、鈍色のドラゴンもね、一撃一撃がえらい重くて、 かなりこう防御力を上げてやってるんですけども、ボディープレスとかね、あとあの食われちゃうやつとかは一撃でも即死ですね。そんなわけでなかなか楽しく苦労してやっております。まだねしばらくダークソウルはやろうかなと。もうすぐね11月の2日になりますとアンチャーテッド3とバトルフィールド3、この2つが出ますから、もうタコラジでも散々言ってますけど、この2つはもう外せないので、そちらに行こうかなと思ってます。あとタイミングがね、ちょっと引っ越しのタイミングとか合えば Xbox を買おうかなと。うん、来年には新型 Xbox の話も出てますけれども、この時期にまあキネクト目的で買うのもいいかなと思っている鍋でございます。そんなわけでですね、私38歳のおっさんゲーマーがお送りしているこのポッドキャストなんですけれども、今回はですねテーマをちょっと設けまして、ツイッターの方で皆様にですね、お便りを募集しました。うん。それで意外とですね、まあ意外とというか私がしつこくですね、メールください、メールくださいとツイートしたから皆さんかわいそうになってお便りくれたのかもしれませんけども、何人かお便りいただけましたので、そのトークテーマの方をですね、本編としてやらせていただこうと思っております。ではタコラジ第14回、既婚者そして子を持つお父さんのゲームライフと題してお送りいたします。ではスタートです。はい、では早速今日のテーマですね、既婚者そして子を持つお父さんのゲームライフということで、ツイッターの方で皆様にですね、どんな感じでしょうかと、問いかけましたら、いくつかお便りをいただきましたので、ありがたいことに今日はですね、そのお便りをいただいたのを読みつつ、あと我が家ですね、私の鍋家のですね状況も踏まえつつ、まあいろいろ、要は既婚者になって独身の時とどんな風にゲームと付き合い方が変わったのかと、またそれはプラスなのかマイナスなのかとかね、そういった話もちょっと交えながらできたらいいなと思っております。お便りいただいてるんですが、まずちょっと簡単に私の家の状況を説明しますと、私鍋はですね38歳のまあ、いわゆる会社勤めしてる人間なんですけども、で、嫁がですね、30歳かな ?30 だ。30歳。で、うちはまだ子供はいないんですけども、もう結婚してですね、3年ぐらいになるのかな ?4 年目に入ったんですけど、基本的に、うちの嫁さんはですね、テレビゲームというものをしないんですね。うん。たまに、携帯、iPhone とかの、ソリティアとかね。ああいう単純なゲームは、ちょろちょろとはやります。あと、Wii とかでですね、フィットネス系なんかトレーニングする、ヨガやるみたいな、ああいうのはやってたりするんですけど、いわゆるそのドラクエをやるみたいなのとか、モンハンをやるみたいな、そういうのは全然ないんですよ。だから基本的にうちは、旦那である私がゲーマーで、奥さんはゲームをしないっていうパターンなんですね。で、うちにはゲーム機は据え置きでプレステ3と Wii がありまして、あと PSP、携帯機で PSP と Nintendo DS と。まあ、あと旧型の機種はまだいくつかありますけども、現役はそんな感じなんですね。で、私が主に PS3 を使い、嫁さんがたまに Wii を使い。で、PSP は私が最近あんま使ってないですけど、ほぼにモンハンやってた時に使って、あと DS は嫁さんがですね、レイトンを私が買ってきた時にちょっとやってましたね、ちょろちょろと。うん。そうだ、レイトンぐらいですね、うちの奥さんがやってたゲームっていうと。そのぐらいですね。そんなわけでですね、うちではゲームをする時間っていうのは基本的に奥さんが寝てからなんですね。 だから普通に生活してると大体ですね、私が会社から帰ってくるのが早くて8時前ぐらい、普通に残業しないでね帰ってきて、で遅くなるとまあ9時10時まあ10時半とかなっちゃうんですけども、大体帰ってきてまあ食事をして、まあ一緒にテレビ見たり、まあいろんな話して、で大体お風呂入ってっていう時にですね、うち最初に嫁を風呂に入れちゃうんですけども、そうですね、その奥さんが風呂入ってる20分ぐらいと、まあ上がってからもう10分ぐらいやっててですね、よくツイッターに書かれたりするんですけど、旦那がゲームやって風呂入らないみたいなね。でそんなこと文句言われながらも大体30分ぐらいですか、3、40分ゲームやって、その後また大体テレビ見ながらグダグダして、大体そのぐらいの時間っていうとアメトークとかやってるような時間帯ですけども、あの辺の11時過ぎの番組をちょっと見て、大体うちの嫁さんがですね、12時前ぐらいには寝るんですよ。眠いと。大体そこで、まあ、11時半から12時前ぐらいで寝るので、そっから私がまた一人で、元気があればゲームを、そっからそうですね、1時か、スカイプとかでやって盛り上がってると2時ぐらいまでやっちゃいますけども、まあ、大抵1時間か1時間半ぐらい。一日にまあ頑張ってやれても2時間あるかないかぐらいって感じですよね。あとは週末に奥さんが仕事に行ってる場合は一日まあ暇になるので、まあ最低限のですね、洗濯とかね、洗濯もしまったりとか、あとちょっと床掃除してみたりとか、あとうち飼ってるペットがいるので、その、亀とかですね、熱帯魚の世話をしたりとか、まあそれ必要最低限の、あと奥さんが仕事行ってる時は自分が夕食作ったりしますから。そういったことやりつつ、その空いてる時間でまあゲームをやると。だまあ土日フルに奥さんが仕事してると結構ゲームはできると。そういう感じなんだよね。週にだからどんぐらいやってるんですかね。まあ1日平均にしたら。平日はだいたい1時間から1時間半ぐらい。長くて2時間。で、週末に多分結構やってるから、下手したら6時間以上やってるのかな。結構やってる方だと思うんですよね、ゲームね。社会人としては。そんな感じですね。で、まあ今のところ特に、まあ確かに、まあ、もうちょっとゲームやりたいなって思う時もなくはないですけども、でもまあね、そんなに不満はないという感じですね。ぶっちゃけ奥さんがゲームに興味がないので、奥さんがいる前では基本的にはゲームをしないという感じなんですよ。あと私がホラー系のゲームとかが好きだったりするので、やっぱ残酷な描写が多いと。ね、この間までやってたデッドアイランドとかね、ゾンビの頭吹っ飛ばすようなやつは、さすがに奥さんの目の前でね、ちょっとゲラゲラ笑いながらやるわけにいきませんから。うちの奥さんバイオハザードやってるレベルでも気持ち悪いとかいう感じなので、とてもできないんですよね。最近やってたダークソウルなんかも、ね、虫系の敵とかね、そういうのはちょっとダメと。もうなんか見ててね、横で見てるとハラハラしちゃうんですって、死んじゃうんじゃないかみたいな、ドキドキしちゃうっていうんで、見てて疲れるからやるなと、あんまり私の前でやると疲れるよと言われちゃうんですけども、そんなわけでですね、あんまり奥さんの目の前ではやらないですね。だその点はね、奥さんもゲームをやるよっていう人とはちょっと違うかなっていう感じですかね。うん。でもだからといって不満は今んとこないかな、そんなにね。休みの日にね、結構できるし。うん。だ休みの日にできるぞっていう感じがあるから、まあ平日そんなにできなくてもいいかなっていう。まあ不満というか、あともう少しっていうんであれば、やっぱりスカイプつなぎながらね、ゲームするってなるとやっぱり寝てからになるので、奥さんが。あんま大きい声でできないと。うん。昔ですね、最初、その、 結婚してみたばっかりぐらいの時にゲームやってた時に、なんか奥さんが寝てたらですね、笑い声がしたんですって。ちっちゃく。って聞こえてきたんですって。で、なんか心霊現象か、この家なんかやばいんじゃないかと思ってバッと飛び起きて、リビングに出てきたら俺がですね、ゲーム、スカイプしながらやってて、俺がニヤニヤ笑いながらモンハンやってたんですって。友達と喋りながら。だからね、スカイプを繋いでやるっていうのもなかなか制限はありますね、やっぱりね。うん、そういう点での制限はありますかね。まあそんな感じの我が家なんですけども。とりあえず今現状ということでね、簡単にお話しましたが。じゃあ皆さんのお家はどうなんですかということで、ツイッターでですね、募集しましたので、ちょっとお便りを読みながらお話しさせていただこうと思います。はい、ではですね、皆さんからいただいたお便りをちょっと読ませていただこうと思います。結構ですね、最近始まったばっかりのこのタコラジとしては、過去最高のお便り数をいただきまして、本当嬉しいんですけども、まずでは、ラプラスさんですね。ラプラスさん、ありがとうございます。はじめまして、ポッドキャスト聞いてます、と。同じ年ぐらいのおっさんゲーマーですよ、ということです。独身から変わったことといえば、奥さんが寝てからのゲームプレイになったことですね、と。あとは PSP とソフトを買い与えて、モンハンに引き込んだりしました、と。はい、ラプラスさんありがとうございます。もうまさにうちと同じですよね。やっぱり独身時代はね、結構会社から帰ってきて、まあ飯食って、ちょっとしたらゲーム始めて、それこそ寝るまでやったりしてましたけども、やっぱ独身じゃないとね、奥さんがいると奥さんが寝てから、一人の時間としてゲームをすると。うん。その辺はやっぱしょうがないですよね。ただこのラプラスさんのうちは、まだ奥さんが多少ゲームに興味があると。PSP とソフトを与えたらモンハンをちょっとやってる、一緒にやったりしてるんですかね。うちはね、ちょっと引き込もうと思って、目の前でね、嫁用のキャラクターをね、作ってね、私が遊んでみたりしたんですよ。Wii のトライとか、あと PSP の方もね、ちょっと嫁の名前を入れて、それなりの女性キャラを作って、ちょっとプレイしてみたりしたんですけども、やっぱね、自分ではやる気がないみたいですね。うん。見てて、モンハンなんか見ててね、まあ面白いらしいんですよ。そんなに残酷な部分もないし、むしろ肉を焼くね、てんてってんってやつとかね、あとアイルーとか、チャチャとかね、キャラクターが可愛いんで、結構ね、見てて楽しいらしいんですけども、でも自分でやろうとは思わないらしいですね。うちの奥さんは。うん。そこが残念。うん。だからラプラスさんちはね、まだ、いいんじゃないですか？奥様は、モンハン、一緒にやってくれてるんですかね？はい。ラプラスさん、ありがとうございます。続きまして、ゴーさんですね。ありがとうございます。テーマが、既婚者&子を持つお父さんのゲームライフ、ということでお便りしました。我が家は、私、妻、娘、かっこ6歳、息子、かっこ4歳、の4人家族で、所有しているゲーム機は PS3、Xbox 360、Wii、PSP、3DS、DS です。おう。要は全機種ですね。現行全機種持ってると。私は残虐なゲームが好きなので、子供が寝静まってから、または子供が外で遊んでいる時間が私の真のゲームタイムです。親として残虐描写は子供に見せたくはないですね。対して子供たちはほぼ Wii と DS しかプレイしません。特に Wii はリモコンを振る直感的な操作が良いのかずっとプレイしています。特に友達が遊びに来た時のはしゃぎっぷりは半端じゃないですね。そんな姿を見てると少年時代に友達の家でファミコンに盛り上がったことを思い出します。ちなみに、うちの嫁は、ドラクエシリーズ、逆転裁判、 ドクターマリオしかプレイしません。 Wii のドラクエ復刻版は家事を忘れてプレイしてしまいそうなので購入しないそうです。話が脱線しますが、最近 Wii のバーチャルコンソールでスペースハリアーをプレイしていると息子が食い入るようにプレイ画面を見るんですよね。名作が世代を超えて受け入れられているんですよね。これからも楽しい配信期待しています。ではでは、ということで、ゴーさんありがとうございます。いや、ゴーさんのうちは結構ゲームをやる感じなんですかね。とりあえず全機種持ちと。うん、でもお子さんが、お嬢さんと息子さん、お二人とも4歳と6歳ってことは、保育園とか幼稚園とかそのぐらいですよね。やっぱそのぐらいの世代だと、Wii と DS、やっぱ任天堂のマシンは強いですね。うん、その辺はわかります。そしてやっぱり、キーになるのはやっぱ残虐描写ですよね。やっぱりね、我々大人、おっさん世代としては、ある程度やっぱりその、バイオレンスの表現っていうのは、あってもいいし、もしくはそのバイオレンスな表現があるからこそ表現できるストーリーとかね、演出っていうのがあるってこともやっぱり分かってますから、大人ですからね。ただただその残虐であればいいっていうことではなくて、必要なそのバイオレンス表現っていうのはやっぱりあると思うので、そういったゲームもね、やっぱり楽しみたいわけですよね。ただやっぱりね、うん、私もさっき言いましたけど、やっぱ奥さんの前でやりづらいし、ましてやね、その6歳4歳のお子さんの前でね、血がどんどん出るような、人がバンバン死ぬようなゲームはちょっとね、見せられませんから。実際ね、18歳未満禁止っていうソフトもありますし、私なんかも海外版のソフトも結構買いますから、そうなるとやっぱりね、18歳未満禁止のやつは日本よりもやっぱり表現がきつかったりしますからね。うん。やっぱそういうのを求めて買うわけなんですけれども、そうなるとやっぱりね、お子さんの前、奥さんの前ではちょっとやれないと、うん。特に子供の前ではやっぱり子供にね、そういうのを見せるっていうことも、それは親としてやっぱり間違ってますしね。そこはやっぱ責任がありますから、それはやっぱ郷さんのね、考えてらっしゃること正しいと思うんですけども。ただまあ自分が遊ぶ時間がね、ないっていうところとその矛盾がね、なかなか難しいところですよね。特にまだうちはね、子供がいないので、まあ、奥さんとの時間の都合の問題だけですけども、やっぱりお子さんがいたらね、やっぱりお子さん第一になりますよね。うん、私も多分ね、子供できたらね、やっぱ子供と遊びたいですし、で、子供と遊べるようなゲームを選ぶだろうし、となるとやっぱり自分が楽しむ、本当に自分がプライベートで楽しむゲームっていうのはやっぱり後回しになるでしょうね。うん。あとゴーさんの家、奥さんも結構ゲームやると。ドラクエとかね、ギャフテン裁判。あとなぜかドクターマリオ。マニアックですよね、ドクターマリオだけ入ってる。なぜドクターマリオなのかはまた今度お聞きしたいですけども。うん。じゃあ、ドラクエのね、復刻版が最近出まして、なかなかの売り上げのようですけども、これは買わないと。うん、確かにやっぱ奥様もね、家事メインですからね、やっぱお子様のことと、まあ、ゴーさん、旦那さんのことと、家のことをちゃんとやるっていうのを、やっぱり自分でルールを決めてやってるわけですよね、ゲームやるにもね。ここ結構大事ですよね。大人になって、一人の時はね、やっぱりある程度、無茶してもね、なんとかなっちゃうんですよね。確かにその仕事、次の日の仕事に響くとか、いろいろありますけども、なかなかで言って一人ですから。結局は自分だけにかかってくる問題なんですけども、やっぱ家族がいるのにゲームばっかりやっちゃうと、それは自分だけの問題じゃ済まないですからね。そういうとこはやっぱ考えますから。うん。で、奥様のね、考え方も理解できますね。うん。なかなか面白いですね、やっぱこれね。各家庭で結構違うもんだなと。で、さっきのラプラスさんのところも、ゴーさんのところも、奥様も、ご自分もゲームをやるけれども、それでもやっぱり違いがね、ありますよね。で、またうちみたいに奥さんがゲームをやらない家庭でもまた違うしと。うん、あとそうだ。興味深かったのは、スペースハリアーを、に、息子さんが食いついてると。あれは確かにね、子供でもちょっと引き込まれるでしょうね。やっぱ奥行きがある感じですからね。画面がね。 特にキャラクターが動き回って奥に向かって進んでいく感じっていうのは子供は好きかもしれないですね、ああいう視点はね。うん、ああいうのこそ 3DS とかで出したらどうなんでしょうね。うん、まあ、お子さんの目には悪いですけども、うん、ぜひああいった 3D 疑似 3D のものを 3DS で出したら意外に面白いんじゃないかなと思いますけれども、うん、まあそれはちょっとまた話が別になっちゃいますので、うん、とりあえずゴーさんお便りありがとうございました。なかなかちょっと面白いお話で、うん、いろいろ家庭によって違うもんですね。うん、はい、じゃあですね、3通目行きましょうか。にぎりさん、はい、いつもありがとうございます。初めてお便りします。タコラジは第0回から楽しく拝聴しておりますよ。ありがとうございます。既婚者&子を持つお父さんのゲームライフということですが、私は2児の父親です。独身者と比べ、自由な時間とお金が少ないのは確かですね。子供に見せられない映像のゲームは子供が寝てからになるし、いろいろお金も必要なので小遣いも少なくなるし、この環境は受け入れるしかないので、今は少しでもこの環境の良いところを探すことにしています。例えば、ゲームに理解ある父親になるとか、自分がゲームをやるためには子供にゲーム禁止なんて言うことはできないし、アドバイスできたりすれば株も上がるはず。子供には難しいアクションもゲームに慣れた大人がやれば簡単だったなんてこともありました。他には経済的な事情で買えるソフトの数が限られるため、吟味を重ねて買ったソフトをやり込むことで楽しめるってことでしょうか。時間も少ないし、いろいろ手を出すことができないということを逆手にとって楽しめれば良いと思います、うん、何事も多少の縛りがあった方がハマることができるというものです、うん、では今回も配信を楽しみにしております。長文失礼しました。それではということで、にぎりさんありがとうございます。いや、にぎりさんもゴーさんと同じでお子さんが2人といらっしゃるわけですね。まあ、にぎりさんのところはですね、ツイッターをよく拝見してますけれども、なかなかキネクト買う買わないとかね、奥様と戦ってらっしゃるようですけども、頑張っていただきたいですね。こちらもやっぱり、残酷な表現のね、ゲーム、云々の話もありましたし、あとやっぱりそのお金のね、問題。それはやっぱどうしてもね、独身の頃はね、お金は結構自由でしたもんね。私もね、独身で一人暮らししてる時は、月にいくらぐらい使ってたのかな。まあ、家賃だなんだありますけれども、なんだかんだ言って一人でね、多少の貯金とか仕送りをしても、やっぱり余裕はあるんですよね、お金ってね。うん、特に社会人になっちゃえばね、そこそこもらえますし、まあ、アパートも安いとこ住んでいれば、そんなにね、出てくお金もないですから。私はね、結構使ってたな。今の何倍使ってるんだろうな。当時はね、私、趣味でゲーム以外にも、レコードを、レゲエが好きなんで、レゲエのレコードよく買ってたんですけども、それをね、月にまあ何万、2、3万買ったり、その上でゲームも何本も買ったりしてましたから、今から考えるとね、なんでその金を取っとかないと思うぐらいなんですけども、うん、今はね、正直ね、月に1本、まあちょっとお金を貯めておいて2本買うとかね。あとちょっと余裕のある、ちょっと残業多くてお金入ったなっていう月にちょっとまとめて買ったりとかね。そういう感じですよね。だから基本的にはやっぱね、1本2本買えればいいかなっていう感じなんですよね。でも確かにその分、にぎりさんおっしゃってるように、吟味を重ねてソフトを買うみたいなね。うん、確かにね、お金がある時ってのは何でも買っちゃうんですよ。で、何でも買っちゃうとやっぱね、どうしても1本あたりのソフトへのね、思い入れってのは少なくなっちゃうので、ちょっとやってあんま面白くないなと思ったらもう次のソフトに行っちゃうみたいなね。そういった意味で本当の面白さをわからないうちに、どんどんどんどん次のソフトに行っちゃうっていうマイナス面もありますよね。まあ逆を言えばね、いろんなゲームができて、 面白いゲームを探しやすいっていう、意外なところにね、掘り出し物があったなみたいなのを見つけやすいっていういい面もあるんですけども、うん。ただやっぱりね、結婚したらそうはいかないですよ。なかなか。ね、お小遣いもございますし。その中からやりくりしますからね。うん。でもね、もう時間もどっちにしろ少ないですから、そんなにいっぱいはね、できないですから。あの、にぎりさんおっしゃるように、それを逆手にとってというか、その環境の中でいい面を見つけようと。うん。ね。一本しか買えないんだったら、その一本をじっくり吟味して、本当に面白いと思えるゲームを探そうとかね。あと、あの、ゲームに理解ある父親になる。これちょっとね、いいですね。私もあの子供でしたらやっぱり、うん。一緒にね、ゲームしたいですよ。それこそ Wii みたいなんでもいいし、Kinect みたいなんでもいいしね。うん。一緒にワイワイ騒ぎたいですよね。もちろんね、やっぱ外で遊んだりとか、あの、一緒に絵を描いたりとか、実際ね、体動かすのも楽しいですけども、それももちろんやった上で、一つのね、遊びの選択肢として、テレビゲームっていうのはもちろん、やっぱりやらせてあげたいですね。まあ、目が悪くなるとかね、いろいろありますけども、その辺はやっぱり、我々大人がちょっとコントロールすべきところでしょうから、それはまた別の問題として、うん、子供と一緒にゲームしたいなっていうのはあります。うん。独身の方は、どうなんでしょうね。わからないのかもしれませんけども、結婚したからといってゲームができなくなる、まあ確かにできる時間は少なくなりますけれども、決してマイナス面だけじゃないですよと。うん。結婚して、もちろん結婚することによってのいいこともいっぱいありますし、ゲーマーとしての面に限っただけでもマイナス面だけじゃないとは思いますね。実際今までのお便りを見てきてても、そんなにあのマイナスイメージを強調しているようなお便りはないですもんね。うん。そういったね、ネガティブ意見じゃないの意見が、お便りが来たところもちょっと嬉しかったですね、正直。うん。やっぱり、ね、ゲームあんまりできませんよ。結婚しちゃうと、みたいな、そういうマイナスの意見ばっかりだったらちょっとつまんないなと思ったんですけど、皆さんやっぱね、その辺はちょっと分かってらっしゃるというか、うん。ちゃんと考えて書いていただけたようで、ほんと嬉しい限りですね。はい。にぎりさん、ありがとうございました。さてさて、続いてなんですけれども、続いてはですね、ピチカートミルクさん。はい、ありがとうございます。テーマの件、ダイレクトメッセージで失礼します。と、ツイッターの方にいただきましたね。ちょうど10月22日に結婚しますんで、興味津々のテーマです。おぉ。もう10月22日になってる、今。おめでとうございます。今日ですね、ご結婚。あら、おめでとうございます。よかったですね。なんとも、お会いしたこともないですけど、とりあえずおめでとうございますとしか言えませんが。いや、本当に素敵な、今日は記念日になるようにお祈りしております。はい、続きですね。幸いうちはゲーマーの嫁を見つけた。かっこ探したので、同じ部屋で互いに違うゲームをしてうまくやっています。ちなみに今嫁がハマってるのがテストドライブアンリミテッドです。かっこ笑いということで。ありがとうございます、ピチカートミルクさん。まあ、とにかくですね、ご結婚おめでとうございます、というところと。こちらはあれですね、奥様もゲーマーと書いてあるぐらいですから、多分今までの中で一番ゲームをやってる奥さんが来たという感じですよね。何せゲーマーの人を探したぐらいの感じで書いてありますから、同じ部屋で互いに違うゲームをして、あれですかね、片方が、テレビ画面で据え置きのゲーム機をして、で、もう一人が PSP とか DS で遊んでるみたいな感じなんですかね。あら、素敵じゃないですか。まさにゲーマー夫婦じゃないですね。しかも奥さんがテストドライブアンリミテッドをやってると。うん、ガチでゲームやる人なんですね。これでね、まだ嫁がハマってるのが、モンハン村ですとかね。そういうなんか、レイトン教授ですみたいな、そういう感じだったら、あ、ゲームもちょっとやるような感じなんだなって思いますけども、テストドライブアンリミテッドやってる奥さんってことはもうマジじゃないですかね。 いいですね。うちの奥さんは本当全くやらないので、こういう話聞くとちょっと羨ましいなと思いますけれども。うん。どうなんでしょうね、でも。二人ともゲーマーって大丈夫ですか？ハマりすぎて家事がおろそかになっちゃったりすると、後々大変ですから、そこはほどほどにされた方がいいかと思いますね。うん、でもいいですね。二人でゲームの話ができるってことですもんね。私はね、奥さんとはゲームの話は一切しないですよね。まあ、ゲームの話といっても、せいぜい、モンハンのアイルーの人形を私が買ってきて与えるぐらいのもんで。アイルーとかは好きですよ、うちの奥さんも。可愛いキャラクターとしてね。うん、そのぐらいのもんですね。だから、モンハンとかのそういう知識はありますけども、私がやってますから。ただそのゲームのネタについて、今度こういうのが出るんだよね、とかね。こういうの欲しいんだよね、みたいな。そういう話はできないのでね。そこはちょっと寂しい。まあ、しょうがないんですけどね。ゲーマーじゃないですから、奥さん。うん。でも、うちの奥さんですね、意外に人がやってるゲームを見てるだけなんですけども、なんかね、目の付けどころがいいところもあるんですよ。たまにね、ゲームやってて、あれ、このゲーム、前のと違う？とか言われて、バトルフィールド、バッドカンパニー2やってたのかな？その時は。うん。その前に、確か、コールオブデューティのブラックオプスかなんかをやってて、前の日かなんかに。あれ、これまた違うゲーム？って言われて。ああ、そうだね、違うやつだね。って、うん、よくわかるね、って言ったら、うん、なんか違う感じがするって言うんですよね。なんか見てて、うん、なんかやってることが違うように見えるって言うんですよね。確かにね、コールオブデューティとバトルフィールドではね、私もやってること違うので、立ち回り的にね。うん。そういうのわかるんだなとかね。あとブリンクっていう FPS ありましたけども、あれを見たときに、ああ、こういうなんかアニメチックなゲームもあるんだねとかね。結構いろいろね、感想は言うんですよね。横で見てて。このゲームは絵はあんま綺麗じゃないねとかね。うん。まあ何のゲームか言いませんけども。結構ね、画質の違いとかね。いろいろ言うんですよ。で、バトルフィールド3の最初に出たトレーラーを見て、あの時はね、このゲームはやってほしくないって言われたんですよ。これは本当に戦争をやってるみたいだから、こんなゲームをあなたにやってほしくないですって本気で言われたのは、バトルフィールド3だけなんですね、今までで。まあ、買いますけれども、うん。なんかね、そういうのってわかるんですね、ゲームやらない人でも。まあ、不思議だなぁと思って、ちょっと見てましたけども。はい、話が脱線しましたが、ピチカートミルクさん。とにかくですね、ご結婚おめでとうございます。末永くゲームやりながら、楽しく奥さんと過ごしていただきたいなと。で、いずれお子さんがね、できてまた3人でゲームやったりなんかしたら素敵じゃないですか。素敵な、幸せな家庭を作っていただきたいなと。以上をもって挨拶に変えて、変えさせていただきますみたいになっちゃいましたけども。うん、おめでとうございます。そして、お便りありがとうございました。ピッチカートミルクさんですね。ありがとうございます。さてさて、次で最後のお便りになりますね。駄菓子屋のっぽさん。はい、ありがとうございます。いつもですね、お名前はツイッター上とかでですね、拝見しておりますけれども。はい、鍋さん、こちらでは初めましてですね。はい、こちらでは初めましてですね。ツイッターではお世話になっております、駄菓子屋です。はい、タコラジいつも楽しく拝聴しております。今回、既婚者のゲームライフとしてお便りさせていただきました。既婚者ですので、いろいろと気を使ってゲームをしなければいけないのは、鍋さんなら十分に承知のことかと思います。その中で自分で決めていることがあります。それは、コンシューマーでは RPG やシミュレーションはやらないことです。私はあまり FPS や TPS はやらないのですが、アクションやレース、スポーツなどのゲームは一度の勝負が短いので短時間でもできますし、始めやすくてやめやすいです。しかし、RPG やシミュレーションは こまめにセーブして中断はできますが、ここまではやりたいと思うポイントまでなかなかやめれないのが現状で、やはりずるずるとゲーム時間が伸びてしまいます。結果、長くテレビを占領するとどうなるかは、皆さん同じような経験あるでしょうから割愛。ですので、この二つのジャンルは携帯機に任せっきりな感じです。長々とすいません。私はこのようなことを心がけているという一つの意見として聞いていただければ幸いです。他の皆さんの意見も期待しています。あ、タコラジのテンポは30過ぎにはちょうどいいので、今後も楽しみにしてます。それでは、ということで駄菓子屋さんありがとうございます。駄菓子屋さんの名前はですね、生具ラジオさんとかね、いろんなポッドキャストでもお聞きしてますけれども、駄菓子屋さんのお宅はあれですね、うちと近いんですかね。奥様ゲームやらないですね、これね。この感じは。テレビを占領する時間をなるべく短くしようという努力が見えますね。確かにね、RPG とかね、シミュレーションなんてのは、RPG はまだしも、シミュレーションはターン終わんないとね、あれ、セーブできないですもんね、大抵ね。途中でプチッと切るわけにいかないですもんね。確かに RPG とかシミュレーションは辛いですね。ちょっとやろうと思ったって1時間じゃ終わんないですもんね。絶対に。だからやっぱりそのアクション、レース、スポーツ。確かにその辺のはね、それこそ15分ぐらいでもね、やめられますもんね。ちょっと、ほんとちょっと合間にやろうっていう。この辺はやっぱりその、おっさんゲーマーの悲しいところではありますけれども、すごくわかります。やっぱり実際ゲームね、しっかりやりたいなっていう気持ちもあるでしょうから、そうなると携帯機っていう選択肢は、ああ、そういうもんなのかとちょっと思っちゃいましたね。私はね、正直携帯機であんまりゲームしないので、ゲームやるときは本当に時間をね、無理やりちょっと作って、まあ、プレステ3メインでやってますけども、確かに RPG とかシミュレーションはいいですね。PSP みたいな。PSP とか DS みたいな。ああいうマシンにはね。そうですか。駄菓子屋さんのところも大変そうですね。でもまあその中でも結構楽しんでらっしゃる感じが伝わってきて嬉しいんですけれども。私もね、最近ずっとダークソウルをやってたこともありまして。やっぱりね、あれもなかなかやめ時が難しいんですよ。すぐに死ぬんですけども、死んだら死んだで腹が立つじゃないですか。まあ、もうちょい、ここもう一回だけやらしてみたいな。ね。風呂入れよっていう目線をですね、かいくぐりながら、もう一回、ここもう一度だけやらしてって言って、そこで死んだらまたもう一度って言うんですけども。結局そんなこんなでね、なんだかんだ、風呂入れと言われてからまあ、10分15分はオーバーしちゃうのがまあ普通なんですけれども、確かにね、画面をね、占領しちゃ悪いなっていう感じはありますよね。うちもね、テレビは1台、一応大きいのがありますけども。かといってね、その、テレビで、まあ、番組が流れている横でね、まあ、パソコンに出力すればできるんですけども、ゲームは。その横でまあね、ゲームやるのもなんか悪いなって思うし、PSP やるのもどうかな、みたいなね。何よりですね、ゲームやってる時にですよ。PSP とか、例えばモンハンとかやってるじゃないですか。で、嫁さんがテレビ見てますよね、普通に。なんかバラエティとか。で、テレビのことについてこう話しかけられるわけですよ。今のなんとかなんとかでしょ、みたいな。あはははみたいな感じで言われた時に、返事できないんですよね、すぐね。ん?みたいな。そうだね、みたいな。適当に返事しちゃうと、聞いてないでしょ、みたいな。バレちゃう、みたいなね。まあ、聞いてない私が悪いんですけども。まあ、そういうのがね、嫌なので、なるべく、テレビを一緒に見てるときは、テレビを一緒に二人で見て、ゲームはゲームで別の時間を取るようにしてますね。駄菓子屋さんのところも、どうなんでしょうね。奥さん、怒ったりしますか?大丈夫ですか?優しく、ゲームさせてくれてますかね。あとですね、一つ嬉しいコメントは、タコラジのテンポは30過ぎにはちょうどいいので、ありがたいですみたいなこと書いてありましたけども、それはですね、非常に嬉しいです。ポッドキャスト始めるときに、いろんなポッドキャストや私聞いてまして、 年齢層もやっぱりいろいろなんですよね。なんか結構若い方のポッドキャスト多いっていうのはやっぱり大学生ぐらいの方だと時間がね取りやすいっていうのもあるかもしれませんけど、結構多いんですよね。で、だんだん卒業したり社会人になったりするにつれて配信の本数が減ってって、そのまんまなんかフェードアウトしちゃうみたいなパターンが多くてちょっと残念なんですけども、できればね続けていただきたいですよね。結構好きな番組がね消えてっちゃうのは悲しいんですけども。で、若い方の番組はやっぱり元気な感じで明るい感じのね賑やかな感じが多いんで、あとまた私ぐらいの世代のゲーム系のポッドキャストでもやっぱり複数人で喋ってる番組が多いんで、やっぱ賑やかなんですよね。華やかでいいなと思うんですけども、うちのこのタコラジの場合はですね、基本的に私の独り言なのでテンポはですね遅いし静かだし地味だし花はないしおっさん臭いしね、加齢臭がするとか言われますけども、でもそれがねいいかなと思ってるんですよ。ほんと聞き流していただければ、ボソボソとちょっと聞きづらいけれども、まあ内容そこそこあるかなぐらいの感じでいければいいなと思ってますんで、うん、たまにはこんなねのんびりしたポッドキャストがあってもいいんじゃないですかね。うん、笑いを取るようなポッドキャストではないので、まあ、うちもたまにですねサヤ人さんという20代のサヤ人さんもお子さんがいるパパゲーマーなんですけど、うん、彼と一緒にねちょっとワイワイやるときもありますし、基本は私一人でこうやってボソボソ喋ってますから。タコラジはね、おっさんゲーマーを応援してますよ。私がおっさんゲーマーですからね。だからおっさんゲーマーのね、憩いの場所となるように、おっさんの集いの場になれるように頑張りたいなと思っておりますけれども。はい、駄菓子屋のっぽさんお便りありがとうございました。こんな感じでですね、結構いろんなご意見いただけましたね。まず大まかに分けて、やっぱり自分がゲーマーで奥さんがゲームをするしないっていうパターンと、奥さんがゲームをするその上で自分なりのルールを作って家ではゲームをする時間をやっぱり分けてるとかね、あと奥さんがゲームしないから自分も控えめにしてるみたいな、いろんなパターンがありましたけども、面白いですね。やっぱり各家庭によってね、いろんな自分たちのルールがあるんでしょうね。多分ね、ここに行き着くまでには多少の喧嘩もあったでしょう。うちもありましたよ。またゲームばっかやって、嫁のことも構え、みたいなね。そういう時もありましたけども、別にね、嫁に興味がないわけじゃないんですよ。それちゃんと嫁さんのこと大事にしてますから。でもやっぱね、ゲームもしたかったんです。じゃあそんなわけでですね、いろんな喧嘩を経て今はうまくやってますので、ゲームをやる時間をねちゃんと分けて自分たちのルールでやると。最近はね、嫁さんもね、私がいない日はゲームばっかできていいでしょうなんてちょっと皮肉混じりに言ったりしますけども、まあなんか趣味として認めてくれているようなのでありがたい限りですけども。さてさて、そんなわけでですね、若い方、独身の方にですね、あえて一言、なんでしょう。偉そうに言うつもりはないんですけども、まあ、既婚者の先輩として一言言わせていただければ、勘違いしないでいただきたいなというのが一つだけありまして。っていうのは、結婚したらゲームする時間なんかないんだよなみたいな、そういうのはないってことですね。だからその結婚することで、ゲーマーとしてマイナス面が増えるみたいな、そういう考え方はしてほしくないなっていう。ね。まあ大体ですね、人生の大事なイベントである結婚と、言葉は悪いですけども、たかがゲームです。やっぱね、結婚すれば、その奥さんと楽しいこともいっぱいありますし、子供ができてね、自分の時間がないとか文句を言いながらも、やっぱり子供ができたことでの嬉しいことってのもいっぱいあるはずなんですよね。で、所詮そのゲームってのはね、趣味の一つですから、実際にそのね、いろんな奥さんだとか子供たちと体験する本当の方がよっぽど楽しいはずなんですよ、本当は。だからね、ゲームってのはあくまで自分のスパイス、生活のスパイスだから、そのぐらいのスタンスで行ったらいいと思いますよ。うん。で、決してゲームができなくなるわけじゃないですからね。自分たちでちゃんとルール作って、 その家族を第一に考えた上で時間を取って、自分の趣味の時間としてゲームをすればいいわけですから。決してね、今ゲームできないとか、そういうふうに考えることはないんじゃないかなと思いますね。ただし、大学生の頃とかですね、若い一人暮らしの頃のように、私もそうでしたけども、朝からね、休みの日とかに、朝起きて、まあ、タバコ一本吸って、なんとなしにゲーム機ピッとつけて、ガチャガチャガチャガチャとやり始めて、ダラダラダラダラと昼過ぎになって、お腹空いたなーと思って昼飯を食って、で、飯食ってまたゲームやって、眠くなって寝て、夜になって起きて、またゲームやって、みたいな。そんな生活はできませんよ、さすがにね。それはさすがにね、もうゲーム云々の前に人としてダメですから、それは。私そうでしたけど、大学の時。で、そのせいで大学4年になって卒業ギリでしたけども。そういうような、それがいいっていう人には、まあ、もう何も言いませんけども。そういった面でのゲームの量は減ると思いますけども、でも、実際吟味してね、面白いゲームをきっちり遊ぼうと思ったら、それなりの時間はやっぱ取れますから。結婚生活と、ゲームを楽しむってのはまた全然別の次元で両立できるはずですから。若い皆さんもですね、結婚とゲームをですね、両立して、楽しくしていただきたいと。思う次第でございます。なんだかもうね、固い話をしてんのか何言ってんのか分かんなくなっちゃいましたけども、とりあえずピチカートミルクさんがね、今日結婚式だっていうのがどうも頭の中ですごい引っかかって、なんかお祝いしなきゃいけないな気分になっちゃってるんですけども、なんかね、嬉しいですよね、人の結婚式でもね。なんか、こう、たとえツイッター上とはいえ、知り合いの人が結婚すると思うと、ちょっとなんかこう、ウキウキしませんか？おじさんはね、そういうの嬉しくなっちゃうんですけども。そんなわけでですね、今回はちょっとまとまりがないですけれども、既婚者、そして子を持つお父さんのゲームライフということで、皆さんのお便りをもとに、いくつかお話をさせていただきましたけれども、どうだったでしょうかね、聞いてらっしゃる方。ぜひこれのまた感想もお聞きしたいですね。あと今回お便りいただけなかった、ちょっとタイミング的に合わなかったとか、いう方もですね、このテーマタコ出しとしてはちょっとずーっと、ちょっとしばらく追いかけてみようかなと思ってますので、締め切りなく送っていただければまたその都度読ませていただきますので、ぜひお便りお待ちしてます。やっぱりね、既婚者なりのゲームへの接し方噛んじゃうな。接し方ってのはね、あると思うんですよ。そういったところをね、ちょっとお聞きしたいと思っております。私自身も、結婚生活と、自分の趣味のゲームと、うまく両立していきたいなと。そして Xbox が欲しいぞと。ね、新型の噂がありますけれども、欲しいぞと思っております。では今回のタコラジはこの辺で終わりにしたいと思います。またお便りお待ちしておりますので、お便りはですね、私のTwitter、ID が nabe0614 鍋0614ですけれども、こちらの方にダイレクトメッセージの方でいただければお読みさせていただきたいと思いますし、またはブログですね、タコラジびっくりマーク、カタカナでタコラジそしてびっくりマークで検索すると、このタコラジのブログが出てきますので、そちらのですね、ブログのちょっと見づらいんですけど、右の方にですね、iTunes の登録のマークの下にメールフォーム、うんぬんってのが書いてありますから、そこからメールを送っていただければ私の方に届くようになってますので、そこでですね、もうちょっとはっきり喋れとかですね、いろいろ書いていただいて送っていただきたいと思っております。では、タコラジ14回、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。はい。そんなわけでエンディングでございますけれども、なかなかですね、こんなお便りいただけるのはないことなので嬉しいですね。実際ですね、読んでるだけでやっぱいろいろね、その各家庭のなんか絵が浮かんでくるというかね、リビングでね、ちょっとこうみんなで遊んでる感じとか、 ちょっと想像して面白くなっちゃったんですけども、うん、なかなか永遠のテーマかなと思いますので、ぜひお便りまたお待ちしております。そしてですね、私がダークソウルをクリアした記念ではないんですけども、他にもお便りをちょっとですね、募集してみたら、来たら嬉しいなぐらいの感じで考えてるんですけども、ダークソウルですね、まあ、マゾゲーとか、死にゲーとかいろいろ言われてますけども、ダークソウルの俺の死に様見せてやる、みたいなコーナーをちょっと考えてるんですね。ダークソウルでですね、こんな死に方をしたと。あんなに頑張ってボスを倒したのに、その直後に足を踏み外して落下して死んだと。あとは一生懸命攻撃してて、気づいたらなんか武器を入れ替えようと思ったら、盾を外しちゃってて、盾持ってない手でガードしようとして攻撃食らって死んだとかね。あとは火を吐く敵に対して一生懸命火の属性の武器で攻撃してて全然ダメージが取んなくて死んだとかね。全部私のことですけれども、そういうですね、間抜けな死に方とかね、こんな死に方をして間抜けだったとか、あともしくは逆に、すごくいい戦いをしてここまですごい命の削り合いみたいなガチのいい戦いをしたんだけど、あと一歩及ばず負けちゃったみたいな、そういう話でもいいんですけれども、なんかダークソウルね、プレイしててこんなことありましたよみたいなお話も聞きたいなと思っておりますので、そちらももしありましたら、特に締め切りなどは決めませんので、送っていただけたら読ませていただきたいと思っております。はい。そしてですね、今収録してて10月の21から22日に日にちは変わってしまったわけなんですけれども、もうすぐ25日になるとバトルフィールド3の海外版が発売になりますね。いやー、どうしますかねえ。25日か。給料日ですよね、おっさんね。バトルフィールド3ね、日本版はもう予約してあるんですよ、アマゾンの方に。だからまあ、11月の2日発売ですか、まあ3日には来るなと思ってるので、まあいいんですけども、と、まだダークソウルはね、2週目もちょっと遊ぼうと思ってるので、いいんですけども、輸入版ね、25日に発売されるでしょう。で、うちの会社から秋葉まではね、電車でね、2駅ぐらいなんですよ。近いんですよね。帰り道逆なんですけども、買っちゃおうかな、輸入版。オンラインだけやっちゃおうかな、みたいなね。ストーリーは日本版でやればいいかな、みたいな。でもそうするとね、お金なくなっちゃうんだよな、みたいな。今月は多少残業代が入るから、まあちょっと余裕はあるけれども、それでも同じゲーム2本買うのはどうかな、みたいなね。おじさん悩んでるんですけども、欲しい。できれば、Xbox ごと欲しい。PS3 版でもいいんですが、多分ね、皆さん、Xbox 版買うでしょう。私の Twitter 上にいる人たちとか、某、ポッドキャストをやってらっしゃる方々とか、多分、大方、箱版だと思うんですよね。一緒にやりたいんでね。箱版買おうかなとか思ってるんですけれども、まあ引っ越し終わってからかな、やっぱな。あ、引っ越しはですね、11月の中頃にすることになりまして、もう今大変ですよ、書類やら引っ越しの見積もりだとかね、もう大騒ぎですけれども、まあ引っ越しは大変なんですけどもね、できる限りまたゲームのちょっとお話をですね、できるように情報を集めていきたいなと思っておりますので、まあ大した内容のないね、ペラペラな内容ですけども、今回は珍しくお便りがね、濃いなお便りいただいてましたんで、うちの番組にしてはまともな内容になったのではないかと思っております。次回はね、何のお話ができるかなと思っておりますけれども、もう来週になっちゃうとね、そのバトルフィールドをアンチャーテッドの日本版が近づいてますから、その辺のお話でもいいし、もしくはダークソウルのお話をちょっとまとめてもいいかなと。サイヤ人さんがクリアできていれば ダークソウルのお話でちょっとお呼びしてもいいかなと思ってますが、サイヤ人さんどうですか？終わりましたかね？ダークソウル。期待してますよ。うん。あと私のですね、ゲームの師匠といいますか、ゲームのブログの師匠といいますか、某邪悪な人がですね、ダークソウルやってますんで、そちらをゲストに呼ぶっていう手もあるなと思っておりますけれども、まあいろいろね考えておりますので、またぜひ聞いていただきたいなと思いますので、今日のところはこの辺で失礼いたします。聞いていただいてありがとうございました。鍋でございました。失礼します。ありがとうございます。